ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。3月14日、イスラエル軍ガザ地域で人道支援を待つ人々に発砲し、20人が死亡、少なくとも155人が負傷しました。ガザのパレスチナ保健所は声明を発表し、事件はクワイトラヌボル周辺で発生したと述べました。声明は、この攻撃はイスラエルの新たな恐ろしい虐殺行為を実行する計画的意図を示していると述べました。当初は負傷者の重篤な状態により、現在近隣の複数の病院で治療を受けているため、死者数はさらに増加すると予想されていると述べました。パレスチナ国営通信社ワーファは、数十人が死傷したことを確認しました。イスラエルは10月7日のハマスによる国境を越えた攻撃を受けて、ガザへの戦争を開始しました。この攻撃により、3万1000人以上のパレスチナ人が死亡し、地域は飢餓の瀬戸際に陥りました。イスラエルはまたパレスチナ飛び地に壊滅的な封鎖を課し、その住民、特にガザ北部の人々を飢餓の危機に瀕させました。それでは次のニュースです。日本の福島県新力発電所を運営する東京電力は、地震の後3月15日に原発からの排水放出が一時的に停止されたと発表しました。気象庁は現地時間金曜日午前0時14分に福島北東部沖で発生したリヒータスケール 5.8 の衝撃を記録しました。東京電力は廃棄物の放出に関連する設備に異常がないことを遠隔で確認しましたが、安全上の理由から運転を停止しました。東京電力は8月世界最悪の原子力災害の一つとなった2011年の原子力発電所事故以来、たまった約540のオリンピックプールからの排水を太平洋に投棄し始めました。この作業は国連原子力機関の支援を受けており、東京電力はトリリチアム以外の放射性元素は全て除去され、そのレベルは安全限度内にあったと発表しました。しかし、中国とロシアにはこの放出を非難し、日本産業海類の輸入を禁止しました。それでは次のニュースです。オーストラリアのペニウォン外相は、オーストラリアは国連のパレスチナ難民機関 UNRWA の職員の一部が10月7日のハマース攻撃に関与しているとの数兆を調査した後、当機関にの資金提供を再開すると述べました。ペニウォン氏は、オーストラリアの様々な政府機関や弁護士から現在得られる裁量のアドバイスは、UNRWA はテロ組織ではないということだと述べました。同氏は、今週の国家安全保障委員会による検討の後、オーストラリアは UNRWA への援助を停止していないと述べました。 ペニウォンはまた援助機関がスイカの保護を提供することに同意した後、オーストラリアは一時停止していた400万ドルの供出を再開すると述べました。UNRWA はイスラエルが職員12名をハマスグループと協力しているとして告発して以来、論争の中心となっています。米国、カナダ、オーストラリア、日本を含む約15カ国が今年初めに UNRWA からの支援を撤回しました。3月上旬、カナダとスウェーデン政府は資金不足の政府機関への資金提供を再開すると発表し、イスラエル当局さんの怒りを買いました。それでは次のニュースです。米国大統領は鉄鋼会社は国内に所有されるべきであると考えたため、新日本製鉄によるユナイテッドステイツスティールコープの買収計画に反対を表明しました。ジョー・バイデンはアメリカの鉄鋼会社を強くし、アメリカの鉄鋼労働者に支持され続けることが彼にとって重要であると述べました。ジョー・バイデン氏は11月の選挙で米国大統領として再選されることを目指して、労働組合からの支持がますます大きくなっているのに合わせてこの声明を発表しました。こうした展開により、米国のメーカーは約40億ドルで買収するという日本の計画がより大きな政治問題に発展するのはほぼ確実です。ジョー・バイデン氏は、ユナイテッド・ステイツ・スティール・コープは100年以上にわたって米国を象徴する鉄鋼会社であり、同社が国内で所有運営される米国の鉄鋼会社であり続けることが重要だと付け加えました。それでは、次のニュースです。ジャカルタ日本クラブ GGC の会員であるインドネシアの日系企業は、大学生と高校生を含む数千人の技能実習生の受け入れに貢献しています。これは、インドネシアの人材育成への貢献について、GGC 会員企業を対象に調査を実施した GGC 人材育成検討委員会が報告したものです。GGC 人材育成検討委員会のコーディネーターである松田明久氏は、2023年を通じて、インドネシアの GGC 会員日系企業は約1万人の技能実習生を受け入れたと記録されていると述べました。松田氏は、インドネシアでは日系企業がインドネシアの労働市場全体に貢献していると述べました。自社社員の人材育成だけではなく、インターンシップについての制度も活用しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りを紹介します。最初のお便りは、ゴロンタロ州のゴロンタロ市から来ました。数千人の住民がゴロンタロ州のゴロンタロ市のいくつかの幹線道路を回り、国王の伝統を盛り上げたり、夜明けに目覚めるようサウルのノックしたりしています。ラムダン式限定の毎年恒例のこのアクティビティでは、参加者はトラックの2台から宗教的な歌に合わせて、竹で作られたドラを流しながら歩いています。国王ゴロンタロ活動委員会の書記、フィクラム・イドゥシは、ヒジリア歴1445年のラムダン式に向けて、参加者のために1500個のドラを用意したと述べました。彼によれば、今年は国王ゴロンタロの10周年だと言います。フィクラム氏は、今年は彼の党がゴロンタロ州立大学 UNG と共に、この毎年恒例の伝統を開催すると述べました。このイベントの準備は3ヶ月前から行われていました。フィクラム氏は、国王の伝統は人々に楽しませており、聖なるラムダン式に行われると説明しました。次のお便りは、リアウ州のタンジュンピナンから来ました。リアウ総統州国立アミルザカ町、すなわちバスナスは、ワンモルバタマイのカミラウカンポンラマダン、1445年ヒジリアバザーに、ヤクシャの中小企業を参加させました。バスナスリアウの責任者であるアルスマン・ユスフ氏は、この活動は2024年3月12日から4月7日まで開始されると述べました。この活動は、ワンモアバタムの管理者、産業貿易省、リオ地域国家工芸評議会と協力して開催されました。このイベントでは、様々な中小企業が、様々な種類の衣料品、タクシル、伝統的及び現代的な軽食を販売しました。特に、美味しい料理の場合、販売されるものは、イスラム教の宗教法に従って、ハラール認証されていなければなりません。参加した中小企業は、パタムト、ピンタムト、そして、タンジュンピナンからまで来ました。バスナスリアウは、ワンモルバタムの駐車場で販売する中小企業の熱意を高く発揮しました。バザールとは別に、カミラウカンポンラマデンは、Video Content Competition、Riau Shoto Business Program の立ち上げ、小さな説教者コンテスト、ファッションショーコンテスト、個人への慈善活動、音響ラマダなどの様々なイベントにとっても活気づけられました。最後のお便りは南スラワシのマカサラから来ました。サウジアラビア王国はマカサラ市政府及びイーサラム財団と協力して、マカサルのアンジュナンパンタイロサリで断食明けの 2.5km のラインを警告し、3月13日にインドネシア共和国記録博物館ムーリの記録を破る予定です。最長イフタール委員会のリフワン・イリアス委員長は、委員会の参加者数は1万人に達することを目標としていると述べました。その後、人々は長さ 2.5km の列を形成しました。この活動は、サウジアラビア王国によって実施されるのは3回目です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は3月16日の出来事を伝えします。最初は1926年3月16日、液体燃料ロケットが打ち上げられました。アメリカ国民のロベルト・ H ・ゴダードは1926年3月16日にマサチューセッツ州オーバーンで世界初の液体燃料ロケットの打ち上げに成功しました。ロケットは時速約60マイルの速度で 2.5 秒間飛行し、 高さ41フィートに達し、約48フィート離れたところに着地しました。10フィートのロケットは細いパイプで作られており、酸素と液体ガソリンによって推進されます。次は1945年3月16日、伊予島の戦いでした。伊予島は日本の火山島で、小笠原諸島の一部です。1945年3月16日、アメリカ軍は伊予島を日本の支配から征服しました。アメリカの主な目標は3つの飛行場を含む島全体を征服することでした。これは第二次世界大戦の太平洋戦争史上最も血生臭い戦いの一つでした。この島における日本軍の陣地は総合に接続された掩蔽壕、隠蔽された大砲、18km の地下タナルなど非常に戦略的なものでした。アメリカ軍は軍艦と空軍海兵隊の砲撃の支援を受けて、攻撃が始まって以来、伊予島を砲撃し続けました。これはアメリカ軍が日本の領土に直接侵攻した初めてのことでした。一方、日本軍は降伏の雰囲気を全く感じさせず、粘り強く防衛を続けました。最後は1963年3月16日、バリのアグン山が噴火しました。アグン山は活発な山であり、バリ島の最高峰です。1963年以前に、アグン山は1808年、1821年、1843年の3回の噴火を経験していました。約100年間の長い眠りを経て、1963年にアグン山が噴火しました。アグン山の噴火は1963年2月18日から続いています。アグン山の噴火の影響は短期的な気候変動です。それとは別に山の斜面を高速で移動したガス、灰、塊からなる高温の熱膜や火山エアロゾルにより約1700人が死亡しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Cobalah pejamkanlah dua mata. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアの貿易副大臣ジェリー・サンブアガとスリランカのタラカ・バラスリア外務大臣は3月14日、インドネシア・スリランカの貿易可能性を最適化するためのインドネシア・スリランカ特権貿易協定 ISLPTA の交渉開始に署名しました。ジェリー・サンブアガ氏は ISLPTA 交渉の開始により、両国は二国間貿易関係を強化する自由貿易協定に一歩近くすることになると述べました。ISLPTA によって、これまで十分に検討されていなかった両国間の貿易の可能性をさらに最適化できることが期待されています。ISLPTA は各当事者の利益とニーズを尊重しながら総合利益を得ることを目的として、商品貿易及びその他の総合に合意された多くの分野をカバーしています。ISLPTA はまた、経済減速やその他の様々な課題の中で、二国間貿易を増加させる市場アクセスを生み出すことも期待されています。ISLPTA 交渉の第1回目は、インドネシアとスリランカが交渉日程の決定に合意した後に開始します。ジェリー・サンブアガ氏は2024年の第一半期に両者が直接会うよう奨励しました。インドネシアとスリランカの二国間貿易協定は両国の指導者からの直接の指示によるものです。なぜなら2023年10月17日に北京で行われたジョコイドド大統領とスリランカのラニル・ウィクレメ・シンヘ大統領との会談で両首脳はISLPTA について直ちに交渉することで合意したからです。データによると、インドネシアとスリランカの貿易量は2022年に 27.5% 減少すると予想されており、両国間の貿易額は増やすには共同の努力が必要です。当時のジョコ・ウィドド大統領がインドネシアと特権貿易協定を結びたいというスリランカの願望を歓迎したのはそのためです。防衛省のデータに基づくと、2022年のインドネシアとスリランカ間の貿易総額は、2021年の4億3330万米ドルと比較して、3億1440万米ドルに減少すると予想されます。しかし、2023年には、両国間の貿易総額は再び増加し、3億6970米ドルに達すると予想されます。ジョコ・ウィドド大統領は2023年10月にスリランカ大統領と会談した際、パーム油は環境基準を念頭に置いて生産されるインドネシアの優れた商品であるため、スリランカがパーム油の輸入を禁止する政策を撤回することも期待しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sana
リスナー皆さん、パサワンのインドネシアです。今日は北スマトラ州マンダイリンナタル県からのトゲパニャブンガンをご紹介します。断食明けに約12時間飲食をしない、断食後に美味しく飲めるのは甘くて爽やかな飲み物です。通常ラマダン期間中のマンダイリン部族のお気に入りは甘くて爽やかな断食明けメニューの一つであるトゲパニャブガンです。トゲパニャブガンと聞けば野菜の名前かと思うだろうが、北スマトラ州マンダイリンナタル県パニャブガン市の特産品の名前であることがわかります。トゲパニャブガンは1940年以来マンダイリンナタルで有名で、そして2017年以来トゲパニャブガンは北スマトラの無形文化遺産に指定されています。原産地マンダイリンナタルではトゲパニャブガンは氷を削って食べて、一方メダンでは断食メニューの一つが温かいまま提供されます。さらに香ばしくするためにトゲパニャブガンを食べる前にまずココナッツミルクとパームシュガーの水をかけます。トゲパニャブガンは見た目はエスチェンドかエスチャンプルと似ています。ココナッツミルク、黒砂糖、チェンドルだけでなく赤いもち米、 持ち込め、タペ、チャンディル、ルピスが入っているからです。トゲパニャブガンの味は本物のパームシュガーを使用し、ココナッツミルクを濃厚で、プルトルピスも高品質でなければなりません。トゲパニャブガンの少年たちもそのほとんどが焚き木ストーブを使って伝統的な原料加工を維持しています。その後、白いプルッと黒い持ち込め丸めたチャンディル、チェンドルをココナッツミルクとパームシュガーを煮込みます。一杯のトゲパニャブガンの値段は通常5000、1万ルピアです。リスナー皆さん、これでエピソード7を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kasih, ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、ワンナワニです。今日はインドネシアでの2024年、スタディ UK 卒業生賞の授与をご紹介します。海外の大学の卒業生であることは確かに名誉なことです。しかし、インドネシア国家に誠に貢献することは同様に重要で誇りに思うことです。この理解に基づいて、ブリティッシュカウンシルは再びスタディ UK 卒業生賞を開催します。3月7日水曜日、ジャカルタのフェアモントホテルで、インドネシアにプラスの影響を与えた在英インドネシア人学生同窓生を表彰する2年に一度の授賞式が開催されました。スタディ UK 卒業生賞では、科学と持続可能性、文化と創造性、社会活動、ビジネスとイノベーションの4部門から4名の受賞者を輩出しました。スタディ UK 卒業生賞の受賞者とファイナリストは長い選考過程を経て選ばれました。ブリティッシュカウンシルがコンペティションを一般公開されています。そのため、スタディ UK の卒業生なら誰でも登録できます。以下は2024年のスタディ UK 卒業生賞の受賞者の名前です。科学と持続可能性部門でウーラン・コアゴー、文化と創造性部門を受賞したのはデニー・ラシッド・プリヤッナ、社会活動部門はタラ・スバ、ビジネスとイノベーション部門はレディタ・アリア・ウトモーが受賞しました。ブリティッシュカウンシルは各受賞者に2000ポンドの賞金を授与しました。この賞はコース、カンファレンス、展示会を通じて彼らの専門能力開発を支援するために授与されます。2024年スタディ UK 卒業生賞の授与は、インドネシアからの学生のイギリス留学への関心を引き続き強化することを目的としています。それとは別に、このイベントはイギリス・インドネシア外交関係樹立75周年を記念するものであり、インドネシアのイギリスの大学の卒業生を国際舞台で紹介することができる場を提供するという、イギリス政府の真剣な姿勢に支えられた継続的な取り組みの一形態です。リスナー皆さん、これでワンナワニを終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスの皆さん、音楽の広場です。今回はフィナ、エルフィアナが歌う Surga di Balik Dosa をご紹介します。1993年にリリースされたこの曲はアギル・アラタスによって作成され、女性音楽グループニダリアによって普及しました。この曲は人間にしばしば訪れる誘惑や間違いについて歌っています。こうした課題や誘惑に直面すると、私たちは罪や間違いにとらわれることがよくあります。しかし、あらゆる罪や間違いの背後には、自分自身を改善し許しを得る機会があります。それでは皆さん、フィナ・エルフィアナが歌う Surga di Balik Dosa を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Dalam pandangan manusia, kau orang yang
Sampai jauh